こんにちは、ナビゲーターの秋吉です。レディオトゥーファッションはファッションアパレル業界特化型求人サービスレディトゥーファッションがお送りするポッドキャスト番組になります。ファッションアパレル業界の PR ディレクターチーフウェブディレクターを歴任し、現在フリーのウェブディレクターとしてご活躍されている佐藤太郎さんとともに、業界のスペシャリストをお招きして自身のキャリアや業界の未来、その他よもやま話をお届けしています。これからファッションアパレル業界の就職を検討されている学生や現在業界で働いている方、これからのキャリアについて悩んでいる方など、業界の未来を担う方々のこれからのヒントになればと考えております。今回のゲストは株式会社スタンレーインターナショナルプレスの鈴木香織さんです。鈴木さんは専門学校をご卒業後、販売・商品企画の経験を経た後、2015年に株式会社スタンレーインターナショナルに入社。現在はプレス職としてブランド PR や SNS 運用、EC の撮影やクリエイティブ作成など幅広い業務を担当されています。プレス職といえばファッションアパレル業界の人気職種の一つ、きらびやかなイメージで語られるプレス職ですが、そのお仕事の実態とは一体どのようなものなのでしょうか。鈴木さんには具体的な業務内容からその後のキャリアに生きてくる販売時代の経験について語っていただきました。
すいません、じゃあよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。今回また参加いただきありがとうございます。鈴木さんにはまず最初にちょっと伺いたいのが、今鈴木さんはどういうお仕事をされている方なのかっていうのの、まあ、今のキャリアについてちょっとご説明簡単にいただけるとありがたいです。
はい、スタンレーインターナショナルという会社に今勤務しております。T シャツバッグとか、まあ、カジュアル系のアパレルだったり雑貨の OEM とかライセンスブランドを扱っている、基本的には卸を中心にしたメーカーなんですけれど、そこで、プレスという形で、ブランドの PR をしたり、あとはうちの会社が EC のショップも運営しているんですけど、そのショップの方の写真を撮ったり、あとはマーケティングをちょっとやらせていただいてます。
ありがとうございます。やっぱそのプレスってお仕事なんですけれども、弊社 その求人とかでは、やっぱ学生さんとか若い方からのプレス職の人気がすごい高いんですね。
うん、
でもまあとはいえ、なんかイメージがだけが先行していて、実際プレスってどういう仕事してるのみたいな部分が結構薄かったりとかもするんですね、その学生さんの知識量によっては。まずちょっとこのプレスってどういう仕事してるんだろうっていう部分を今のお仕事と踏まえてお話しいただけるとありがたいです。
はい、プレスって会社によってやることとか異なると思うんですけど、主にはブランドや商品を知ってもらうための広報活動なのかなと思っております。ただまあ何でしょう、その中でも私が今プレスやってる中で一番多いなって思ってるのは資料作りとか、あとはまあリサーチとか、普段目にしないところが多いなと感じています。割と、なんでしょう、いろんなことをやらなくちゃいけなくて、なんていうんでしょう、華やかな裏側はすごくやることが多くて、地味な作業が多いなと思います。
うん、そうなんですね。お二人が最初こうプレスになられるときって、そのなんかプレス職ってどういうイメージだったんですか？鈴木さんいかがでしょう？
私は今の会社に入ってプレスを、4年くらいさせていただいてるんですけど、もともとは企画で入ってまして、で、まあ、前任のものが、育児休暇に入るので、いろんな、たまたま、なんでしょう、フォトショーが依頼が聞かれて、もともと販売をやってたから、っていうのもあってか、そういう今のポジションに就かせてもらってるんですけれど、だからなんか PR プレスとかって何すればいいんだろうっていうのが正直なとこでしたね。
私もそうですね。私の場合は その、まあ、ドメスティックのメゾンにいたんだけれども、まあ、たまたま最初からその PR っていう仕事だったんだけど、なぜそうなったかっていうと、結局周りはみんなその例えば文化服装学院でみんなデザインができたりパターンができたりする中、私はその、まあ、普通の、まあ、大学を卒業してっていうところだったので、まあ、もうそれをやるしかないみたいな。たまたまそのいた、まあ、ブランドが、まあ、東京コレクションに参加するから、まあ、PR つけなきゃねっていうところで太郎がやるしかないでしょみたいな感じだったから、 PR っていうその意味がもう全く分かんなくて、もう何をしていいのか分かんなかったけれども、まあ、周りの人にまあ助けられながらというか、まあ、いろいろとまあ教えてもらいながらっていう感じだったかな。
なんかすごいお二人とも巡り合わせみたいな感じではありつつも、例えば鈴木さんであればフォトショーを使えるとか、販売経験があったとか、太郎さん他の方が専門職能力を持っていて、その、まあ、普通4年生大学を出てたからみたいな、そういうようななんか意外となんかそういうような条件みたいなのが小さくあったのかなみたいなふうに思うんですけど、なんかいかがでしょう、それまでの経歴が生きたものとかってあったりするんですか？
私で言うと、そうですね、まあ、なんかプレスってまあ平たく言ってしまえば宣伝活動みたいなのを対雑誌社さんとかスタイリストさんにすると思うんですけど、そういうのがまあ結構販売の時の、まあ、お客さんに対してのプレゼン、こんな商品ありますよとかっていうのと非常に似ているのと、あとはやっぱりまあその販売の時に慣れてきた言葉遣いやったり、その接客がすごく生きてるなとは思います。あとは何でしょうね、まあ、どの職業もそうかもしれないんですけど、まあ、どうすればもっと売れるとか知ってもらえるのかなとか、あ、こんなイベントあるんだなとか、何でしょうね、結構まあそのお客さんが反応がまあ何でしょう、直接的にすぐ伝わるっていう面では販売職ってすごく今でも何でしょう、やっておいてよかったなと思うし、なんか機会があればぜひまたやりたいなと思いますけどね。なんかもっと私雑談が下手なんですけど、そういうところちょっと伸ばして
致命的だと思うよ。
はい、
本当ですかね、全然雰囲気わかんないですけど雑談下手な。
すごい頑張ってます。
やっぱりちょっとこう今求人とかでも稀にこう販売員をファーストキャリアに選びたくないっていう、まあちょっとネガティブな印象が販売員職にはちょっとたまにあるんですね。で、先ほど鈴木さんもこうフォローでこう入れてくださったようなこととかっていうのが、やっぱ学生さんにはまあそういう道もあるんだっていうのが伝わりやすくなるのかなと思うんですけれども、改めてもう一度ちょっと鈴木さんにその販売職で、まあ、結構まあお話しいただいたようなこととかぶっちゃうかもしれないですけど、なんかその販売時代でこう、まあ、ここはやっといた方がいいというか、もしプレスになりたいのであれば販売時代にこういうことを意識しておいたらいいよみたいなこととかって何かあったりしますか？
そうですね、なんかその商品、まあなんか多分販売員の人っていろんな人がいると思うんですけど、ただそこにいてお客さんが欲しいから案内するっていうこともできるし、自分から積極的にこういう商品があって知ってほしいとか、ブランドのこと好きになってほしいとか、なんかいろんなアプローチができると思うんですけど、基本的にはなんか受動的よりはやっぱり自分から自発的に動いて、そのブランド商品ないしは自分のファンを作っていくことがやっぱりまあプレスにはすごく役に立つんじゃないですかね。まあなんか今でしたら SNS インスタグラムとか特にそういう反応が多いと思うんですけど、まあ、なんかそのインフルエンサーっていうくくりがあるぐらいあって、なんていうんですかね、やっぱりもうそれフォロワーの方、自分のファンがいるだけでもう需要があるわけじゃないですか、職業的に。なのでまあそれプラスその大きい企業さんとかブランドのプレスとして商品を背負っていったら、まあ、より一層説得力があるし、なんか、あ、この人が言ってるんだったら、ぜひ聞きたいなって、そういうのがあると思うので、一から SNS だけ叩き上げるのってすごく難しいと思うんですけど、販売職であって顔が出ているってだけでもう、なんて言うんでしょう、いろんな人とファーストコンタクト取ってるので、なんかそれだけでも有利な気がしますけどね。 全員にも名刺配りじゃないけど顔を覚えてもらうぐらいのコミュニケーションを取っていった方がいいんじゃないかと思う。あとはなんかディスプレイのこうしたらもっと売れるんじゃないかみたいな提案とか、私全然そんなことしてないですけど、していけたらなんか良さそうですよね、
うん、なんかその販売とかのそういう現場での、まあ、小さくともまあ確かなインフルエンス力っていうものなんですかね、場所場所でにおけるその1対1でもインフルエンス力を持つっていうのが、まあ、ある種養われるし、現場で働いてたらディスプレイのことを考えられたら、もしかしたらプレス職、それこそもしかしたら VMD 職にもつながることになるかもしれないということですね。
そうだと思います。
なるほど、ありがとうございます。このプレス職の人すごかったなとかっていう人の特徴であったりとか、その人のキャリアみたいなのってありだったりしますか、お二人が越しているような。
まあ、その私は、まあ、キャリアスタートした時は、まあ、ドメスティックのメゾンで、まあ、スタートしました。でその時は最初はその、まあ、当時のそのアンダーカバーの PR の人からちょっと、まあ、教えてもらいながら、まあ、コレクションとかではそのアシドプレスの方がお手伝いしてくれるんですけど、まあ、ちょっとその方にもすごく、まあ、中西さんという方だったんですが、まあ、今でも多分やってるんじゃないかな。で、まあ、私 PR の方に、まあ、お手伝いしてもらって、まあ、いろいろとも教えてもらった中、まあ、結局僕もその、まあ、30歳ぐらい迎える頃、やっぱりその、まあ、企業に入って、まあ、しっかり勉強したいなっていうところでは、まあ、その、まあ、今でいう TSI ホールディングスの、当時の、まあ、サンエンインターナショナルの、まあ、広告宣伝部の、まあ、部長さん、まあ、山田初美さんっていう方なんですけど、まあ、今はもう自分で独立されてやってるんですけど、まあ、その当時その三栄の PR をまあ作ったっていう人で、まあ、当時三栄インターナショナル45ブランドぐらいあったんで、40名ぐらいのまあ舞台なん、舞台って言ったらだけど舞台なんですけど、まあ、全員女性なんですよ、ね、でその中にまあ宣伝部長のアシスタントディレクターとしてまあ入ったんですけど、まあ、やっぱりその、まあ、帰国子女の方から例えばまあ学校だとセントラルセントオブマーチンズとか出てる人とかもいたし、本当にもう優秀な方がやっぱり多くて、そんな中僕はまあ男性として入ったんですけど、まあ、今だから言いますけどもうびっくりしちゃって、3日目ぐらいに体調悪くなって青山病院で点滴打ってましたね。で、まあその企業ってこういう、企業の PR ってこういうところなんだなって、やっぱりその、なんだろうな、やっぱりそれまでって、やっぱりブランドがかっこいいとか、デザイナーかっこいいって言ったところで、やっぱりその何もしなくても、まあ貸し出しは来るし、撮影依頼は来るし、デザイナーは来るみたいな、そこの調整だけで、まあ精一杯だったんですが、企業に入ると、まあ事業になってくるので、ブランドの年間の、まあ売上予算があって、まあその中で、広告宣伝費っていうものがあって、じゃあそれをその、まあ、どのように、まあ、使って、まあ、ブランドを PR していくかみたいなところに入っていくんで、会社員としてもちゃんとしてなきゃいけなければ、まあ、PR 人としてもちゃんとしてなきゃいけないっていうところで、これはもう全然別なものだぞと、大変なところに来てしまったぞみたいなところで、そうですね、まあ、結果的にまあなんとかやらせてもらったはもらったんですけど、まあ、今でだからこそまあ良かったなって思うんですが、相当きつかったですね。
なるほど。
なんでまあやり抜いたかっていうと、やっぱりその一つの企業に例えば10年ぐらいとか勤め上げないと、まあ、認めてもらえないだろうなっていうところで、まあ、自分はやっぱサラリーマンが向いてないなと思いながらも、しっかりまあ勉強させてもらいながらまあ耐え忍んだっていうところですね。まあ、楽しかったっちゃ楽しかったですけど、やっぱ大変でしたよ。企業で PR やってたら、やっぱりその広告代理店、例えば電通の人とかそういう人も周りにいて、やっぱ持ち上げてくれるわけですよ。変な話、まあ今だから言いますけど、まあ当時昼間からやっぱ酒とか飲んでましたからね。付き合いで。夜食事に行ったら企業の社長さんからお車代だって言ってパーって1万円渡されたりとか、そんな生活してましたから、やっぱりまあ怯えますよね。ずっとその生活が保たれるならばいいけれども、これどうなのかなと思ってましたよ。十数年前でしたけど、まあ多分でも今でもそういう場面は多分あると思う。
あるんですかね。
ただ、やっぱりその、 まあ、ちゃんと自尊心を持つというか、自分を見失わないでやれるんであればいいけれども、そこで自分を見失ってしまうと、まあ、大変なことになってしまって、そういう人はたくさんいるし、まあ、僕もちょっと迷い込んだ時期がありますよね。まあ、そこで言うと、もともとそういうお家柄で育った人たちっていうのは、もともとそういう生活をしているから、それがあまり苦にならないっていうか、変な話、会社の給料だけじゃ飯食えない、食えてないよって人とか大勢いるし、今出たからこそ、洋服なんてやっぱ贅沢品だと思うけど、まあ、もともと持って生まれたものがある人の方が、まあ、有利な業界ではあるかなと思いますけどね。
なるほど。鈴木さんはその企業の PR としては、なんかそういうような場面、苦労する場面じゃないですけど、頑張らなきゃいけない場面とか、そういうようなものってあったりしますか？
ちょっと今のエピソードが衝撃すぎて、出てこないんですけど。
まあ時代と違いますから
。そうですね。でもやっぱ一般的なところで言ったら、まあ私は出てくるじゃないですけど、その、まあイベントの対応とかが土日にあったりするので、土日出勤もあるとか、まあもちろん代休の手当はつきますけど、まあそういうのが重なる時期も多くて、まあなんだろう、時期的にすごく忙しいとかっていうのはあるかもしれないですね。それこそ展示会とかあれば、普段の業務ができないので、なんちゅう、ずっと一日立ちっぱなしで、終わった後に、まあちょっと明日までの資料とか、直さなきゃいけないところとか、ちょっとまあ忙しい時期っていうのはすごくありますかね。
なるほど。通常業務に加えて、プラスオンで展示会とかが忙しくなる場面もあると。
はい、そうですね。
ちなみに、なんか、忙しい時期と忙しくない時期ってどういう時なんですかね？
そうですね。まあ、時期、シーズンの入れ替わりの時期だと思うんですけど、SS の始まる前だから、例えば、年末から年始にかけてとか、あとは、ゴールデンウィーク明けから夏の7月ぐらいにかけてとかじゃないですかね。一般的には。私の会社は、基本的に卸がメインなので、展示会が多い頻度でやっているので、まあ何でしょう、一番メディアの人にとって都合のいい、たくさん商品が見てもらえる時期を選んでお呼びしてるんですけど、まあなんか今まで経験してきたからそういう時期がわかるようになってきたけど、最初のうちは本当毎週のようにある展示会をご案内送ってみたいなことをしてましたね。それ大変だったですね。
なるほど、なるほど。ちなみに鈴木さんが尊敬する PR の先輩みたいな人っているんですか、プレスの。
ああ、でも私の、まあ、プレスの業務とか、あまりこの会社自体にそういう知識がすごくあるわけではないので、プレスも今私が会社の中で一人でやってるんですけど、そういうのを、まあ、プレスとはとか、こういう、まあ、シーズンの流れがあるよとか教えてくれた、今でもお世話になったタッシュドプレスの方っていうのはいますね。
じゃあちょっと後半に関しては、ちょっと太郎さんから鈴木さんにこんな話したらみたいな、ちょっと話振っていただいたりとかいいですか？ぜひお願いします。いや、
だから、プレスって結局、まあ、定義ってあんまなくて、まあ、企業だったりその人の考え方とかやり方によるから、まあ、これが正しいとかこれが正しくないとかってことはないんだけども、まあ、アパレル自体がまあ大変だったりもするし、特にその、まあ、宣伝にはまあお金をかけられないとかっていうところでは、当然もう PR の人だってもう PR だけじゃ飯食っていけないよね、ことになってると思うんだし、っていうところでも私もそうなんだけれども、結局その、まあ、ウェブマーケティングであったりとか、っていうスタイルだったり、もう最初からそのネットで EC で PR もやってますみたいな、多分そういう、まあ、時代だったりすると思うんですよね。鈴木さんも、まあ、この、まあ、今後のキャリアビジョンみたいな話になってくると思うんだけど、ある意味その私と同じような、まあ、道をたどりながら、さらにその先がまあどうなっていくかわかんないし、どういうまあ未来があるのかわかんないんだけど、新しいことにまあ繋がっていくんじゃないかなっていうふうに思ってるんだけれども、その辺はどう、まあ、感を持っているのかなっていうことだったり、まあ、その辺の話を逆に僕は聞いてみたいなっていうことはあるかな。僕なんかはもう、どちらかというとこう、まあ、人に教えて人を育てていって、あとはもう、まあ、フェードアウトしていくっていうことはないけど、まあ、 その中でも何か新しいことがあればチャレンジしていきたいなと思うけど、なんとなくもう若い人たちにこう譲っていくっていうことだなと思ってるんだけど、まあ、あなたとかはこれからまだまだバリバリやっていくっていう中ではもうどう思ってるのかなっていうことは、まあ、聞いてみたいなってのあるし、まあ、話してみたらどうかなと思うんですけどね。ちょっとぼやっとしてるけど
キャリアプランとかっていうのは言われちゃうとちょっと難しいんですけど、
これがね、
なんかまあ今、まあ、先ほどかプレスっていう形でご紹介いただいてるんですけど、まあ、私の仕事内容自体、うち会社ではブランドを扱ってるのと、あとまあ EC の事業部があるんですけど、そういった方での、まあ何でしょう、クリエイティブの作成だったり、あとはまあ実際の商品撮影だったり、まあ、なんか実際何が売れて、あ、じゃあこれ売りたいからこんな、何でしょう、制作しようかとか、じゃあこんな広告入れようかっていう、まあなんかウェブマーケティングみたいなところもすごく今多くなっているのが、まあ、状況的な話でして、今までもそういうマーケティング関係のことってあんまりやってこなかったと言ったらおかしいですけど、なんでしょうね、まあ、本当に、まあ、素人に毛が生えたようなレベルなので、まあ、なんかプレスの業務は少し慣れてきましたし、あの落ち着いているところもあるので、マーケティングの方の、なんでしょう、引き続きもちろんあのコンタクト取って必要な時期に情報配信をするんですけど、マーケティングの方の、まあ、なんでしょうね、勉強って一概に言えるのかな、まあ、ノウハウを学んだりとか、トライアンドエラーを勉強して会社全体の売り上げを増やせるような活動をしたいなとは思ってますね、まあ、それが
特にその、
はい、
なんか PR だ、PR ってやっぱ数値化しづらくって、本当にそのこれでいいのかとか、まあ、自問自答しながらみたいなところで、まあ、なんとなくこう、まあ、もちろんその会社が売り上げがすごい良くてどんどん行けってことであれば構わないけど、やっぱり今そう、世の中そうじゃない中、やっぱりそのウェブマーケティングだったり、まあ、EC に関わることによって、まあ、自分がやってることがその数値化しやすいから、やっぱりそこで、まあ、具体的にその、まあ、会社でいう営業さん同様、まあ、会社に貢献できてるっていうところは、モチベーションにもなるし、まあ、具体的に会社に数字を示すことができるから、まあ、いずれにしても、ね、生活のするために仕事をしているわけだから、やっぱりこう、まあ、それが、まあ、少ないか多いかは別としても。でないと、まあ、それでメリハリがついていくから、逆になんかその方が、まあ、今のやり方というか、そういう流れにしていった方がいいんじゃないかなと思うし、まあ、目指していたというか、まあ、そうなってよかったかなって。やっぱりその、うん、男性で PR って結構風当たりが強かったんで、まあ、こういうご時世というか、まあ、EC が盛り上がってきて、まあ、それをアパレルもしっかりやらなきゃいけないっていうところで、まあ、今は比較的こう、まあ、重宝されてるんで、まあ、よかったかなっていう、まあ、それがなかったらもう多分 PR としてはもうだけでは全体にも生きていけないと思ってたんで、まあ、なんかそういうことなんじゃないかなと思うんですけどね。
数職とかでもやっぱりそういう数字意識とかっていうマーケティング力みたいな部分っていうのも結構重要になってるってことですね。確かにそこに関しては意外とまたもう一段階イメージとの乖離があったのかなっていうのはもしかしたらあるかもしれないですね。そういうのを見なきゃいけないのかみたいな、
なんかたまに考えるとよく考えるのは、まあ、なんかビジュアルを撮る、シーズンのルックを撮るとかになって、じゃあこれくらいまで費用かけていいよって言われた時にどうやりくりするかみたいな、小さいって言うとおかしいな、例えばまあ何百万とか広告費何百万とかっていうのは想像しづらいと思うんですけど、例えば30万とか15万とかで何ができるかとか、どんなことがどこまで考えられるかとか、すごく大事だなとは思います。
ちなみにその鈴木さんが今までやったお仕事で、これはよくやった自分みたいなお仕事ってあります
何かな、やったな自分ですか、あれですかね、別にみんなが注目してなかったものを、あ、これなんか今需要がいいなと思って打ち出したものが、結構いろんなメディアがちょうどその時のトレンドと合っていて取り上げてくださって、で、まあ、そこでうちの会社の方にその記事を書いて販売ページまでつなげたんですけど、自社 EC、 そしたらまあ まあ、その次の日から効果がすごくあって、なんでこんなに売れてるの、これの記事を出したからですみたいな、まあ、なんでしょう、ゼロから売り上げを生むっていうのがしっかりできたことはありました。
最速で会社の売り上げに影響するような PR を、はい、打ち出したことも、はい、やっぱそういうエピソードがあると、はい、またなんか、これからそういうお仕事に就きたいとかっていう人たちにとっても、結構やっぱいいエピソードになるのかな。そうですね。そういうことができるお仕事でもあるってことですね。
そうですね。なんかそれで言うと、今私、多分そういうことやってるプレスの方って多いと思うんですけど、企業の PR の方だと。なんかウェブの更新とかもあるので、簡単なこの、なんでしょう、例えばブログやったことがあるとか、自分でサイト立ち上げじゃないけど、なんでしょう、私たちの時代って簡易ホームページ作るのが流行ってたんですよ、高校生の時に。
うん、
なんかそういう時に
見た。戦略とかですか？
あ、そうです、そうです。
そういう懐かしいです。
そういうのが流行っていて、簡単なコードというか見たことがあったので、それを差し込んだりっていうので、まあなんでしょう、そういう業務があまり苦じゃない、なかったんですけど、多分それ全然知らない人だったらめちゃくちゃ嫌だと思うので、なんか興味持ってた方がいいなと。デジタルのこと、
まさか全略が仕事で生きる話を聞くとは思わなかったです。20代後半30代前半は励みになるんじゃないでしょうか、
はい、そうですね。
なるほどなるほど、ちょっと意外と面白い話だよ。まあ、そうですよね。まあ、まさしくさっきの販売員の時にお話しいただいた SNS のインフルエンス力とかっていう話にもつながりますけども、まあ、意外と学生の頃とか触ってたものが今の仕事に生きるような場面もあるから、まあ、別に全部無駄じゃないよっていうことっていうことですかね。
はい、そうです。
無理やりまとめちゃいましたけど。
でしょ、私の時代なんてまだパソコン一人一台なかったからね。
それで言うと、そういうのに触れる機会っていうのは今の子もっともっと多いですからね。自分で店開けますからね、簡単に。
そうだね。
そういうのもできるってのは、やっぱそういう経験とかって強いと思いますか？
いや、そうですね。絶対強いと思いますけどね。うん、
そうですよね。まあ本当何でもやってますからね。
プレスとかも最終の目的が物を売ることとか、商品を、なんでお金に換えることだと思うので、最終のその動線が、作れるっていうのは大事ですよね。売り場を持っているとか、
うん、確かに確かに、そういうのも一気通貫で経験できるいい時代ではあると思うので、うん、それは全部生きてくるかもしれないですね、うん、面白い時代ですね。じゃあちょっと最後の方のちょっと質問ちょっと聞きたかったんですけど、ちょっとさっき話いただいたかもしれないですけど、鈴木さんもなんか今後どういうお仕事をしていきたいとかってあるんですか？
今このプレスっていう立場で言うと、まあ私が言ったらもう売れるみたいな感じの流れができればいいですけど、それと含めて、うん、なんかそのウェブ関係のことで言うと、まあ、売り上げが伸ばせるためにどういう行動をして、なんで何が理由で売れるとか売れないとか、どっから入ってきてるのとか、そういう方にもっと詳しくなっていきたいかなと思います、
うん、
雑誌だけが媒体じゃないですし、テレビだけが何でしょう、対応しなきゃいけないところじゃないし、一般の人が見たものがあれ、何の話してるかちょっと分からないかもしれない、すいません。
まあでもまあその今後の仕事にそういうのがつなげていけるようなことがあるってことですね、
はい、そうです。
ありがとうございます。ちょっとまあ最後またおあつらいのような話ですが、ちょっとこういうのを聞いてくれている、まあ例えばファッション業界を目指している方であったりとか、まあ今後のキャリアに悩んでいる人とかも全部もろもろ含めてなんですけども、まずまあプレスになりたい人も含めてですけども、ファッションアパレル業界で働く人にまあこういう考えは持っといてほしいなであったりとか、こういうふうに仕事したらいいよみたいな、そういうまあざっくりでもいいので、なんか投げかけるようなメッセージとかがあれば聞かせください。
なんでしょうね、どこで何がつながるか分からないので、オンオフどっちも楽しめる余白みたいのを作っておいたらいいのかなと思います。なんか結構さっきの、はい、それだけ仕事だけになってしまってもしんどいだろうし、そのもちろん仕事しないとお金稼げないくて遊べないので、 なんかその何かを生み出す時間みたいなのを常に持っといた方がいいのかな、勉強する時間でもいいですし、なんか何でも興味を、はい、持って取り組む時間みたいなのが私は今欲しいですね。
なるほど。
はい、
そういう間の何でもできる余白の部分を自分の中に持っておくことが大事っていうことですね。時間でも、はい、もちろん経験でも。なるほど、なるほど。
はい、プレス私が始めた時も多分自分の中が周りより暇そうじゃないですけど、あ、この人あの特別なんだろう、これもそのいられフォトショップが使えてるけど、まあ大丈夫だろうって、それも一種の余白だと思うんですけど、
うん、なるほど、可能性の伸びしろみたいな部分っていうんですかね、はい、言い方を変えたりとかして、
あ、すごい、はい、
はい、いい余白っていうのがすごいいい言葉だと思います。すいません、ありがとうございました。
はい、はい、
では本日のその会話以上です。すみません、鈴木さん、はい、改めてありがとうございました。
ありがとうございました。